まずはヌーさんです。ヌーさんですね、だいぶ前にいただいてたんですけど、前回の多分配信の収録がちょっと早めにあった都合上ですね、
はいはい、
前回紹介できてなかったんで今回になります。
えらいすんまへん、
はい、7月5日水曜日にいただいたお便りです。
ごめんなさいね、はい、
ヌーさん、
お
ー、ヌーです。
ヌー、
お久しぶりです。
はい、
長寿さんよどうブラブラもいよいよ兵庫県入りですね。おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
せっかくの兵庫入りというのに逆戻りして申し訳ないですが、
いいえ全然、
実は私の短大時代のゼミ旅行が吉備路だったので懐かしく聞かせていただいておりました。
ズバリですね、
はい、
あ、そうでしたか、ありがとうございます。
岡山県、
いや、いい、
もっとタイミングよくお便りすべきでしたが、ずっとサボり病が続いていまして、
はいはい、
でも文楽はちゃんと見に行っています、
まあね、
飽きてませんからね、念のため。
はい、わかりました、
はい、分かっております。
まあ、あれは飽きるもんじゃないでしょ
う。そうですね、
ますますあの病肛門に打ちるもんではあっても、
はい、
飽きるってことはないですよね、ああいうもんは、はい、
当時ゼミ旅行の行き先が吉備路と決まった時、正直がっかり気味でした。田舎へ帰る時に岡山を通過するので
なるほど、
行ったこともないくせに行ったような気になってて、
なるほど、
かっこして新鮮味がないななんて思っていたのです。
わかります、わかります、その気分もね。
随分失礼な話ですが、
はいはい、
ゼミの先生曰く吉備王朝は日本史を学ぶ者にとって、
はい、
とても重要な場所だとのことで、まさにバンバさんと同じことをおっしゃっておられました。
僕も歩いてわかったんですよ。
あ、
歩くまでなそんな大したことないやろ思ったんやけども、うん、歩いてまたてっぺんと一緒にもっぺんこういうことやりだしてからね、
うん、
これやっぱりね、九州とあのいわゆる近畿の間にあったすごいお家をやったんやなっていうことが、うん、ひしひしと分かってまいりましたね、うん、はい、
じゃあお便り戻りますね、
はい、あ、ごめんごめん、はいはい、
行った時期は12月で、
12月、
日曜月曜を利用した1泊2日のバス旅行でした、
はい、
当時の何か資料が残っていないか実家で探してみましたが、
うんうん、
残っているのは唯一写真だけ。
あ、写真が残ってましたか、
はい、はい、うん、でも恥ずかしながらアルバムに行った先の名前を書かずに貼ってあるので撮影場所がわからない写真が何枚かあるのです。
なるほど、はい、
確実にわかるのは静谷学校、
あ、
はい、吉備津神社、
おやった、
うん、備中国分寺跡、
お、
倉敷、
いや、
うん、で撮ったものです。
なるほど、
まあ、全て僕らがねボラボラしたところですよね。
そうですね、はい、
当時忘れないとでも思っていたようですが、年月が経つとダメですね。
あ、
ちゃんとしておけばよかったです。
なるほど、
このように当時の記憶はとっても曖昧なのですが、しかしこの旅行で忘れられない出来事があったのです、
うんうん、
それは旅行の2日目月曜日、
うん、
先生の大ミス大ミスが発覚したのです。
おいおい、はいはい、
月曜日というのは大阪でもそうですが、
はい、
特に公の施設は定休日のところが多く、
もう当時そうやったですね、今もまあそれ傾向あるけどね、
はいはい、そのせいで行けないところば、ばかりとなりました。
それはまた先生も
めっちゃおもろいですねこれ。
おもろい人やねこの先生、はいはい、
この日は高校資料館か博物館などの施設や、
はい、
竹久夢二の成形を成果か、
はいはいはい、
を予定に組まれていたのですが、これらすべて月曜は休み。
うわ、
これきついですねこれ。
これは先生もう土下座せないかんわけですよね、はいはい、
1日目は神社や古墳などを巡るのが多かったので、1日目と2日目の予定を逆にしていればよかったのかもしれません。
日とゲストね入れ替えたらよかったよね。なるほど、はい、うん、
先生は市の方に何とか開けてもらうよう掛け合ったらしいのですが、
はいはいはい、
ダメでした。
あ、なんぼなん、
ね、当然といえば当然でしょう。
まあそうだね、はいはいはい、うん、
結局もともとの予定にあった倉敷美観地区の中にある大原美術館の見学もするということで穴埋めされたのです。
あ、なるほど、大原美術館に、まあ、変えたわけやね、変えたら縁かったんですよけどね。あ、えらいことでしたね、バリノさん、はい、
予定はものすごく狂ってしまいましたが、楽しいひとときだったのは間違いありません。
はいはい、なるほど。
いや、それ先生もしかして計算してたかもしれんな。
まあそれやとしたらまた偉大な先生やね。
そうですね、
単なる先生、まあ、忘れたというにしても ちょっと考えられんからね、なんか計算があったんかもしれませんね。
まあ、それか本人が計画してない可能性もありますよね。まあ、あのゼミ生とかに頼ん で自分が計画したように装ったとか、まあ、そこはもう僕の完全な、あの妄想なんで、
はい、まあ
まあ、結果として事実として空いてなかったっていう、うん、
まあ、それは事実ですね。
ありますあります、はいはい、これはめっちゃ気持ち分かります、
はいはい、
話変わって、
はいはい、
JOBBB751 の長熟三夜堂ボラボラで出てきた備前片上お夏の茶屋の件です、
はい、はいはい、あ、これね、うん、飲んだこと関係あるのかな。
姫路から、
はいはいはい、はい、
あの お夏と清次郎に出てきてみたいな、
最後にね、お夏さんだけが、まあ、お茶屋さんを経営してはったっていう話でしたね。そうそうそう、はい、多分そうやと思うんですが、
国立劇場での上演だからいつも文楽のことで調べるのに利用している文化デジタルライブラリーで分かるのではと期待して調べましたが、全然分かりませんでした。
あら、
もしかしたら劇場自体が主催している公演ではないのかもしれません。
おー、なるほど、はい。
お夏清十郎については私は昔漫画で読んで知りました。
うん、
ただその漫画はお夏が狂ってしまったところでおしまいでした。
お
夏が茶屋を営んでいたと知ったのは以前毎日放送で放映されていたチチンプイプイのコーナーの一つ、
うん、
昔の人は偉かった。括弧して通称ムカエラ。
ムカエラっていうのがあったんですね。
ムカエラで紹介されて知りました。
あ、そうでしたか。はい。
ちなみにムカエラは昔の人と同じように朝から晩まで自分の足で歩いて、
うん、
目的地まで向かうというもので、
はいはい、
例えば西国三十三所や、
うん、
東海道を歩いていました。
ああ、そうで
した。あ、そういうコーナーがチチンプイプイにあったんです ね、うん、ね、
この番組も見てないかったですね、
結構ね、は
い、
長寿番組で、結構最近、ね、確かなんか、
うん、
数年前に終わったんですよね。
この中の隅アナウンサーのことを、ね、
そうそうそうそう、
すぐ思い出しますもんね。
そうなんですよ、
偉大な人でした
から、はい、方も、はい、まあ、そういうムカエラっていうコーナーがあったらしいですね。お芝居の方のお夏清十郎は私はまだ見たことはないですが、
うん、
歌舞伎では、
うん、
お夏狂乱という、
狂乱な、
はい、狂うってやつですね、狂って乱れる、という舞踊劇か、舞踏劇かな、
はい、舞踏でしょうね、
舞踏劇、
うん、
文楽では近松門左衛門作のなんて読むやこれ、歌ね、50年記念50年記歌念仏かな。
そう、ちょっと僕は字が小さくて読めません
。50年記歌念仏か、50がもしかしたら磯なんとかって読むかもしれないですけど、歌念仏と書いて念仏と読むらしいですね。
それはすごい、またまたこれ変わってるみたい、はいはい、
と作者不明の、あ、その他に、うん、作者不明の寿連理の松という作品があると。
ああ、そう、
まあ、そこにお夏清十郎が、ね、まあ、テーマというか出てきてるみたいですね。
あ
まり頻繁に上映されていないのですがいつか見てみたいです。
あ、なるほど。
それでは読んでいただいてありがとうございます。更新楽しみにしてます。
ありがとうございます。そうですか。まあ、ね、最初の方の部分の旅行の話については、ね、その先生がまあ勘違いで、まあ、月曜と日曜と間違いはったということですけども、まあ、その分の間違いみたいなものを、
はい、
結局まあ我々が歩いたところでね、ひょっとしたらまたヌーさんもおもろいと思ってくれはったかも分かりませんね。
あ、かもしれない
ですね。まあ、それで熱心に聞いてくれはったかも分かりませんね。
僕似たようなことがあって、ちょっと国ちゃうんですけど、あれスイスやったかな、デマンコの、あの南の方に、エビアンっていう、
ね、水
のとこあるんですよ、うん、
あるあるある。
でそこ行ってエビアンでエビアンを組んで飲むみたいな、ちょっと一回やったんですけど、でその時に
で行った時だ
よ、ね、そうそう、あのね、そうそう、だいぶ忘れましたね。そう、船で行ったんですよ、スイスの、
僕覚え、ちょっとぼんやり覚えてますよ、
はい、無料パスチケット、無料っていうか、
そうそうそう、
お金払ったら乗り放題のやつ使って行ったんですけど、でその時に向こうの、あのエビアン博物館が何かに僕行くつもりだったんですけど、向こうであのシエスタっていうね、お昼休憩が、まあ、結構地域によってはあって、まあ、
昼寝ですね、
まあ、要はもう、まあ、クソ暑いんですよ。
あ、まあ、そうですね、
湿度は低いですけど気温は本当日本よりも暑いぐらい暑いんで、エビアンもそういう街やから、なんか1時から、ね、3時か2時から4時ぐらいまでシエスタで休みやって、結局博物館行けなかった、うん、まあ、その代わり、 当時自転車で行ってましたから、はいはいはい、あの自転車でエビアンの街ぐるっとずっと回って、あの別の楽しみはできたから、うん、結局多分ヌーさんも同じですよ ね、
ですね、
あの月曜日で休みやったけど他の楽しみが、ね、まあ、大原美術館ですかね、行けたりとかありましたから、まあ、結局そんなもんなんですよね、うん、予定は予定なんで、予定が来るってその後何をするかが楽しいっていうか、 それが旅のいいとこかなと。
また何もせんでもまた起こるんですよ、ものはね。
起こりますね。
向こうから呼びかけっていうのが起こってきますから、そうそう、それを楽しんだらいいんで、そういうこと、予定狂った狂った言うて、うん、そこでまあ気分まで狂ったら来ません。
だからまあいいゼミ旅行やったなっ
まあ先生もね、
はい、感じですよね、うん、はい。
それとまあお夏のことはね、はい、やっぱあのお夏がああいうように店経営するようになったっていうことはいい中途なんですけども、
うん、
まあ、狂ったとか何か言われてるに対してね、
うん、
まあ、私はこの店やっててくれてよかったなって気はしてますけども、
ですよね、
うん、これ真実は分かりません
か。なんかね、あの僕が当時ラジオで調べたことによると、うんうん、確かあの近松門左衛門 の、うん、あのお夏清十郎は、うん、ちょっとあのかなり脚色してるらしくて、なんかそれはオリジナルではないっていう意見の人もいたから、うんうん、あのまあ、結局こんなんて時代減るごとにね、いろいろ脚色されていって、うんうん、なんかオリジナル分からないようになるから、
ね、
まあ、狂ったっていうのももしかしたら脚色かもしれないし、あ、まあ、そこはちょっと分からないですけど、うん、まあ、そこはもう見る人の感性ですよね、まあ、
ドキュメントやないからね、
そう、そういうこと、
作品ですからこれはね、
そういうこと、まあ、実際に、ね、いたのはいたみたいな話ですけど ね、
あ、まあ、それは
ね、駆け落ちしたっていうのも、まあ、実際にあったんじゃないかなっていうことやけど、うんうん、まあ、やっぱりもう何百年も経つと正直もう分かんないですよね、
うん
うん、い、はい、まあ、というわけで
ありがとうございます
。ヌーさん、久しぶりのメールありがとうございました。
ちょっと違う観点からね、
うんうん、
これ三様とボラボラ見つめていただいて、うん、なるほど、こういうまた楽しみ方もあったんかいなと思いました。ありがとうございます。はい、
はい、次は、
はい、
豊岡市の田中さん。
田中さん、ありがとうございます。
田中さんもあの前回いただいたお便りも紹介できたかなかったし、今回も紹介してないんで、
はい、
今日は田中スペシャルということで、
そうですね、
はい、2通紹介させていただきます。
田中でいいですね、
はい、まずは7月6日木曜日にいただいたお便りでございます、はい、
了解。
タイトルがカメラレンズの互換性。
お、
はい、バンバさん、てっぺさん、こんにちは。豊中市の田中です。
毎度です。
先週のデジタルカメラのバッテリーのお話、私も同感です。
はいは
い、あのルミックス G8 っていうパナソニックのカメラのバッテリー純正高すぎるんで、
はい、
あのシグマ製 の、 あの共用できるバッテリーを買って半額以下で買ったっていう話を僕したんですけど、その話に同感していただきました。
はいはいはい、
バッテリーぐらいは共用できるようにしてほしいです
ね。
うん、
なんでそこまでね、なんか壁を作るかということです
ね。これでね、業界の衰退になるんですよ。
まあ、大きく見れば衰退ですよね。
今カメラがスマホに負けてるのは、
はい、
バッテリーを共用にしなかったからの衰退です。あとレンズ ね、
はい、ね、
レンズとバッテリーです、はい、これは間違いないです。
惜しいですね。
スマホはあの、ね、USB ケーブルで全部充電できるじゃないですか。 あれもバッテリー共用できてるんですよ ね、
ね、
はい
はい、
私はキャノンのデジタル一眼レフ、ミラーレス一眼レフ、コンパクトデジカメの3種類を使っています。
はい、
が同じメーカーなのに3種類とも全くバッテリーが違うし、
うん、
充電器も違います。
ねえ、アホちゃうかて、
はい、さらに思うことは、
うん、
前にも書いたことですが、キャノンが R マウント、
うん、
ニコンが Z マウントを作った時に、
はいはい、
なぜ両者のレンズを共用できるマウントを作らなかったのか。
ほんまですよこれ。
です、
ほんまにアホなことしとるわ。うん、
例えばパソコンの、ごめんなさい、田中さん、僕とさっき言ってること同じこと書いてるんで、ちょっとネタバラシみたいになってました、うん、申し訳ないです。例えばパソコンの USB ポートは、
うん、
どのパソコンメーカーでも使えるし、はい、DVD はどこのメーカーの機器でも再生できます、
はいはい、
自社のレンズしか使えないなんてことをしているのは、うん、カメラメーカーだけです。
まあ、情けないですよ。うん、
しかもキャノンが最低なのは、
うん、
R マウントの技術情報を公開していないので、
うん、
サードパーティーメーカーがレンズを作れないのです。
なるほど。
ソニーは技術情報をオープンにしているので、
うん、
ミラーレス一眼レフでシグマの多くのレンズを使えますが、
そうみたいですね、
キャノンのミラーレス一眼レフでシグマのレンズは全く使えません。
もったいない。
要するに高いお金を出して自社の純正レンズを買えということです。
はい、はい、
自分はたまたま最初に買った一眼レフがキャノンだったから、
はい、
キャノンのカメラを使っていますが、これから一眼レフを使ってみたいという人にはキャノンは絶対におすすめしません。
なるほど、
はい、
はい、
そういうことです。キャノン、
非常にあのキャノンにとって つってほんまにね大いに反省どころかね
いやもう遅いっすよ
遅いですけど、ね、
遅いっすよ
もうすでに撮られましたからね
そうなんです
もう見てみなさいな新聞記者までがみんなスマホで撮ってやで、ね、あんな大きなもう空から下げとるやつはほちゃうかって言われてる
んだ僕らの知り合いでもいるんであんま言わん
とったああそうか、はい、いやいやあのごめんなさいまあそういうことですねはい
そういうことです ね, ねまあこれね日本の車メーカーにも言えることで
そうですね
結局技術を独占すると、
はい
海外メーカーが別のもんを作って、
はいはい、
みんなそっちに行って
そうです、ね
まあ、ハイブリッド車しかりなんですけど、ま
あ、ハイブリッドもあんな技術やのにね
そうなんですよね
こそっと抱えるからいかんの
そういうことやっぱり
公
開、はい、やっぱ共有ですよ
そういうです、ね、
共有しましょう、はい、皆さん、
ね
はいそうそう50年後を見ましょ う,
そ, うです、ね、
その社会のね、
はい、
5年後を見てはもう続かないです
そうですね、
はい、というわけでまず1通目は怒りの、
はい
豊村市の田中さんでございました
4月6日の 件です ね,
そうですね
もう一つ田中さんがあるわけですけ
あります、ま
あるんですね、
はい、これ怒りですか、これも怒りですね
怒り今回はすごい、はい、
やっぱ暑いからね
4月の何日です
19日
19日怒りの田中
昨日ですね昨日いただきました
はい了解、はい、
タイトル小学校の教育についてお
おやった
これも僕も興味ありますよ
なるほどね、
はい、国書が続いておりますが皆さんお元気にされてますでしょうか、
はい、はいはいはい
おかげさまで元気です、う
ん
う
ん、まあなんとか生きてますはい、
はい、私もあついに新型コロナに感染してしまいました
やったやったって喜んでありたいけど、
はい、しかも家族全員です
ほう
長くなるので詳細は省きますが、自分は心臓に持病があり重症化するのが怖いので、
はい、
発熱外来に行きました
あそれはもうそうですわ、は
い、そしてラゲブリオという、
うん、
細菌の増殖を抑える薬を処方してもらいました
そうですかは
なんかさっきのジブリじゃないですけど、ね、そっち系の言葉みたいですね
なんかイタリア語みたいなね
ラテン系のねラゲブリオ
それの名前みたいな感じもしますね。はいはい
はい。
ヤゲブリオですね。
ラゲブリオ。
はい。ヤゲはい。
ラーですラ。
はい。
ラーです。
ラゲですか。
はい。
はい。ラゲブリオね。
はい。
はい、
それラゲブリオで徐々に熱が下がり解放に向かいました。
よかった。びっくりした。今
問題はこのラゲブリオという薬。
おお。
97,500円もするのです。
お
い。9月までは特例で。
7500円。
はい
はい、
エアコンじゃないですよ車のラゲブリオですからね、はいまあ、エアコンの話はのオープニングでしてますので聞いてください、9月までは特例で全額国が補助してくれますしかし10月からは自己負担になります
もうちょいじゃないですか、はい、気付けんと、はい、
健康保険が効いて実際に支払う額は3割なのかもしれませんがそれでも高いですよね、
うん
まあ、3万弱ってことですね、はいまあまあ、あの長期、ね、後期高齢者の場合もうちょっと安いかもしれないですけど、
はいはい、ラゲブリオ、
はい、新薬だから価格が高いのは仕方ないですが10月以降は、まあ、だからまだ10月になってないですからね、2023年の10月以降は、
はい、
貧乏人はコロナになるなみたいな価格です。
いやまあそうですね、
こういう大事なことをテレビなどのマスコミは報道してないのです。
あ、なるほどね、
私も自分が感染者になって調べてみるまで知らなかったです。
全くこれ知らなか
ったですね。いやもう田中さんだけじゃないですけど文雄君にも言いたいんですけど、もうテレビ見ん方がいいっすよ。
まあね、そうですね、
見ん方がいいっす。
あ、ほんまに
テレビはもう見ないで。テレビも
ニュースについては公共放送はもう自民党の広報版ということは、
まあ、もう死んでますよ。
僕もう結論付けてるんですけどね、まあ、あまりもひどい
よ。僕がねちょっといいなと思うのはやっぱり、毎日放送が まだ全員持ってるかなっていう部分はありますね。まあ、新聞も含めてね。
なるほど。
毎日はもう朝日はもう死にましたね、まあ、言うたあれですけど、
まあね、
で読売なんてもう花から相手にしてないですし、
なるほど、
はい、もうテレビも新聞も、まあ、正直あんまり見ない方がいい。
僕もまあそんな過激なこと言いたくないけど、まあ反対しませんその話に。
はい、ありがとうございます、はい、まあそれは置いといて、それは僕が言った話、
ね、7月19日の怒りの田中です。
はい、はい、怒りの田中、
はい、
話は変わります。
小学校のでしょ、
はい、
はい、
うちの子が小学校2年生の1学期をもうすぐ終えます。
はい、
自分の子供の自分が子供の頃に比べると小学校の教育が様変わりしたなと感じます。
そうですか、はいはい、教えてほしい、はい、
メールに添付した写真の4は足し算を覚える計算カード、これで掛け算の九九のように足し算を丸暗記して計算力をつけるという方法のようですと。ちょっとこれ見てみましょうか。あ、ちなみにこれがゲブリオです。
あ、ゲブリオの瓶ですか。
はい、入れ物。
えらい、まあ、上が大きい写ってますけど、はい、広角レンズで捉えたんかな。
これまた、なんか後ろボケて、
いやいう感じがいい、
ね、これこそキャノンちゃいます、
うん、まあ、分かりませんね、はい、ツワイスみたいな味やけどね、
200mg、
はい、
で、いや、これがその処方箋ですね。
おー、丁寧にありがとうございます。
田中さん、よかったですね、
はい、
合計97,150円、負担額、まあ、いくらみたいな、
はい、
1000円弱ということで、
まあ、まあまあまあ、まあ、それ読むとね、はい、10月は怖いけど、
10月以降はやばいですね、まあ、
今はダフですね。
あ、そういう意味ではまあ良かったですよね。
良かった、書かれた時期がね、
まあ、書かった事実自体はちょっと大変やったんですけど、あ、でこれがちなみにその今田中さんがおっしゃってる、
昔のタンクカードみたいな
ですね。そうですね、あの輪っかの中にこう、
お、
ね、か各九の段の計算式8
たそれを持って覚えるんですか。
九じゃないね、8たす5だから、あ、そうか、まだ2年生だから九はもしかしやってないかもしれないですね。2た
す7とかね、はいはい、うちの春ちゃんも同じことしてるんよね、多分ね、同じ学年ですから。
そうですね、
僕の春ですけど、
はい、はい、
ほう、それで、
てっぺいさんのお嬢さんは私立の小学校に通ってると思いますが、このような計算カードで勉強してましたか。してないとですね、っていうか僕の娘の行ってる学校はまた私立とも違うんで、
まあちょっと何立ですか。
あれ NPO 法人ですね。
あ、そう、
要はあの
NPO 法律、
言い方変えると学校法人じゃないっす。
あ、そう、
学校法人の枠外からは、うん、離れた独自の NPO 法人なんで、だから私立の小学校でもないんですよね。
難しいな。
難しいです、まあ、
どこ行ってる言われた時どう答えたらいいんや。これ
いやー、まあ、うん、いいんじゃないですかな、うん、そういうとこ行ってる、
そういうとこ行ってる、
そういうとこ行ってる、
はい、
ね、美濃子どもの森学園というところなんですけど、あ、はい、まあ、そこ行ってます、
はい
はい、また田中さんよかったら調べてください、
はい、
あ、ちなみにあのあれ、はい、入ろうと思ったら入れます。
あ、そうですか。
ちょっと分かんないですね、あの、待機の人が多いんで分かんないですけど、毎回連絡してもいいんじゃないかなと思いますけど、
なるほどね、
まあ、まあそこはまあ置いといて、はい、こういう丸暗記型の勉強法というのは、うん、今の時代に合っていないと思うのです。
あ、なるほど。
今はスマホや電卓を使えば計算なんてすぐできます。
そうですね、
それよりもこれからの時代、国際的な競争に勝っていくには、誰もが思いつかないようなクリエイティブな発想ができる人材が求められます。こんな丸暗記型の勉強では、受験勉強に強い子は育つかもしれませんが、発想力のある人材は育ちません。日本の経済力や科学力が落ちている背景には、こういう小中学校での勉強法というのにも原因があると思います。
なるほど、そこへ行きましたか、
はい、
なるほど、まあ、あの僕もほとんど同感できます、
まあ、そうです、はい、まあ、僕から言わすと、僕さらにちょっとそのちょっと違う考えを持ってて、僕はそもそもその、まあ、これ理想論なんですけど、
うんうん、
本当は競争しない世の中がいいんで、だからその先の競争しない世の中を作るためにはどうしたらいいかなっていうところに、多分これからはさらに行くと思うんで。
そうですか、
はい、もちろんその現実的に競争してるんで、
はいはい、
それは競争力は必要なんですけど、さら、はいはい、にその先の競争しないでも、まあ、みんなが幸せに生きれるかっていうところが、うん、本当は多分最終目的地かなという感じはしてますね。
なるほど、
はい、まあ、けど田中さんのおっしゃってることは本当によくわかりますね。ここまでは一般論ですという。
まだ先行かれですか、はい、
ここからはうちの子のことを書きます。
おお、どうした お嬢さん、はい、
はい、1年生の時は元気に学校に行っていて、参観日の時に見ても他の子と同じように真面目に授業を受けていました。
はいはい、
ところが2年生になってからだんだん学校に行くのが嫌になってきたようです。クラスの中に誰か嫌な人がいてるのと聞いても、いないとこしか答えません。いじめを受けたりはしていないようです。豊中市の小学校は養護学級というのを置かず、
はい、
障害のある子も同じクラスで授業を受けます。
有名です
よね。そうです、僕の時もそうでしたね。
この前テレビでやってましたね、特集それね、うん、
はいはい、その代わり担任の先生以外に障害のある子を見てくれる特別な先生を配置しています、
はい、
僕の時はなかったですね。
あ、そうですか。
あ、まあ、はい、もしくはその配置しないでもいいぐらいの障害の子やったんかもしれないです。
そうかも
しれない、ね、そこはちょっと分かんないですね、
はい
はい、うちの子は発達障害という診断を受けているので、
うん、
特別な先生に見てもらっています、
はいはい、
どうも授業が嫌になってくると勝手に教室を飛び出して障害のある子の集まる教室に行っているようです。
あ、そんなことです
か。今の先生は子供にきつく怒らないので、うん、そんなことをしてもほったらかしに、になって るみたいです。
あれれ、
うん、そんなこんなで学校が嫌になってきて、朝は遅刻はしょっちゅうあるし、
あら
学校を休んだ日もありました。そのうち不登校になるのではと心配しています。
それはちょっとしたことで心配ですね、
うん、うちの子は公園などに遊びに行っても知らない子に話しかけたりして、全然人見知りをしない明るい性格なので、
うん、
学校でまさかこんなことになるとは思っていませんでした、
はいはいはいはい、
別に勉強なんてできなくてもいいと個人的には思っています、
はい、
ただ人間幸せになれるかどうかはコミュニケーション能力だと思うので、特別に高いコミュニケーション能力を望んでいるわけじゃなく、
うん、
普通に仲のいい友達ができて楽しく生きていければそれでいいと思っています、
うんうんうんうん、
学校というのは子供の社会とのつながりの場ですから、
うん、
コミュニケーション能力を養うためにもとりあえず学校に行くだけでいいから行ってほしいのです。
はいはいはい
はい、ところでバンバさんに質問です。
お今度僕ですか、はい、何か。
バンバさんは子供の頃学校に行かず一人で川で、
はいはいはい、
川で遊んでいたとよくおっしゃっていますが、そのような少年がいつ頃から今のようなよく喋る社交的な人間に変化したのでしょうか。
なるほど、
今とは時代背景が違うので比較はできないかもしれませんが、よかったら聞かせてください。
そうです、そういう、まあ、分析っていうとオーバーですけど、自分であんまやったことないんですけどね、まあ、さっき冒頭でも言ってましたよね、僕も、まあ、音楽が嫌いで算数が嫌いで、これ全部、まあ、
いやだって
先生のせいにしとるんですけど、
ね、学校の前にね、家の前に学校があったから、逆か、
161号線中、
はいはい、
あの国道があるじゃないですか、
まあ、旧の161、ね、
今変わってました、あれはもう今バイパスになってる、
はい、今新の方はバイパスになってだいぶ遠いところに、
うちの玄関があるでしょ、
はいはい、
その玄関をその161号を渡ったところに学校の校門があるんですよもうこれがもう大体僕の不幸の始まりは思いますよねあんなとこで生まれんかったらよかったと思いました
ほんまにね、
うん、でも面白くなくてねもうね、まあ、親がまあ厳しく言うたんかな、まあ、そんなにしばかれたっていうようなことはないんですけども、やっぱり田中さんと同じように親は親の愛情があってですね、いかなあかんあかん言うんですけども、ほんまにもうね、痛いところがね、もう指先まで痛いって言ってましたね、初め腹が痛いから始まってね、
ケベオ、まあ、いわゆるケベオ、
ケベオ、ケベオ
てか今でいう元気休みってやつですよね。
あ、そうそう、はい、そうケベオがあってね、あのめもう言うてもうだんだん痛い
ケベオって久しぶりに聞いたわ。
え
ケベオって久しぶりに聞いた
ほんまに、
はい、
もう言うことなくなってきたよね。昨日腹痛使ったから次何したのかやなと思ってね、
ある意味想像力働かせた
わけですね。それはもうね、だから僕は子供の時から言われたのは、
はい、
嘘つきがすごく上手で言われてました。いやそれ親が言うたんですよそれ何や言うたら、それなんで選んだかと、
はい、
嘘つきが上手になったと言うたらですね、
はい、
まあ、いわゆる学校へ行くのが嫌やから仮病を使うんですよね。
で最初腹痛い、
腹痛い、
次どこ痛いんですか。
次はね、まあ、胸が痛い、
胸が痛い、
で歯が痛い、
歯が痛い、
で口が痛い、
口が痛い、
で耳が痛いとかも、
だからこう移動していくわけですね。
毎日変わる。
で頭のてっぺんまでいったらどこ行くんですか。
もう頭のてっぺん行ったら言うことないから、もう行ってこないんです。
今度は足元に戻ったりして、
そうでもう、それこそね、変な話やけども、親が起きん時にも起きて、うん、自分で勝手に起きてね、
はい、
もう川行ってるわけですよ。
ああでも朝飯もまあ食わんと、
あ帰ってきてから食うんですよね
なんかね、浪人生みたいな生活、
なんか縄文ですね
縄文です。
なんか僕今縄文が好きやとか言ってますけども、
あやっぱ子供の時に戻ってるかもしれないです ね、
あねだんだんそんな感じしますね。できることもだんだんできるようになってきて、
で田中さんの質問 は、
質問はそうすみません、
いつから今みたいな、
いやそれは
てか今
親を騙す、
あ
嘘をつくようになってから、
はいはい、
想像力ができたんですよ。痛くないとこも痛い、
はいはい、
鼻の上が痛いとかね、もう唇が痛いとこまで行くわけ。
あ
それなんとかその親に、まあ、分かるようにそういう顔をして
でちょっと熱出して熱出せるかな。
いや出せます。
あ出せるんですか。
子供の時出せますよ。
なんか女優みたいですね、すぐ泣ける俳優みたいですよね、すぐ泣ける
俳優になっとったらもっと成功してたかも分かりませんね。
一時期ねちょっと時代劇出たりとかね、
あ、まあ、あれはね
ドラマでありましたね。結構面白かったです。
ありがとうございます。あれはあの時もうあのまま行ったらよかったかも。
そうやね、
はい、
う
ん、まあそんなんで、
はい、
まあ、こんな恥ずかしい話を大きな声することじゃないかわからんけど、親に嘘をつくというね、親を納得するために全ての努力をそこに持っていって、 でそれで本当にまあかわいそうやな、昨日ここやったし今度ここかと言われるように、まあそういう嘘がつけるようになった。それはもう一番の僕のなんかその適当な話をする今、
7割嘘って言ってますもんね。
7割ともそれも放送でも言うてましたしね、まあ、今も言うてますけど7割は嘘ですよね。3割だけはそのぐらい本当のことです。これは間違いなく本当のことです、
ね、はいはいはい、なるほど。まあそこは何でそういうことです。嘘を、親に嘘をつくことで想像力が生まれて、
ええ、で喋りも上手になった
っていうことなんで全然参考にならへんけど、
なりませんけどね。まあそんなもんですよ ね、
そうですね。
ただまあね、それでもね、もう学校行ったらね、人が変わるように無口になるんですよね。
だちょっとお子さんに似てるかもしれないですね、そこ田中さんのお子さんに、
うんうん、
で外でいたら結構元気っていうか、
もうそれはもう、
まあ、特にその川遊びとか
川とか野原ね、そらほんまにもう一日やってましたもんね。要はここまでその元気でね、過ごせると思いますよね。
まあそのまあ、文雄君の答えはそれ、
いやいや、まあまあまあ、もうそんなこと今パッと思いついたんです。こんな質問受けるって思ってなかったから。
そうですね、
自分も何もできてないんですけどね
はい、はい、
ただそのなんで喋りがまあそれなりにうまいかどうか分かりませんけども、人を納得喋るような喋りができるようになったかというと、僕は嘘です。
なるほど、ね、でまあお子さんの話になるんですけど、
これお子さんで一緒にせんのってくださいね。
そうなん
です
よ、かわいそうやから。なんかまあ僕の感じではですね、はい、まあ、別にその この考え方は正っていうわけじゃないんですけど、要はその概念的なこう発想として、
難しいこと言う、
まあ、日本国憲法で義務
の
権利があるじゃないですか。9条じゃないです、あれはなんか戦争ですよね、はいはいはい、そうじゃなくて子どものなんか権利としてなんか義務教育ってあるじゃないですか。で、あれ日本人の 99% がまあ勘違いしてるんが、義務教育の義務って誰が負ってると思います？
あれ
結構重要な問題で、今の日本人のほとんどは子供が勉強する義務を負ってると思ってるんですけど、義務を負ってるのは実は大人なんですよね。
大人が義務、
保護者なんですよ。
なるほど。
だから田中さんの関係で言うと、田中さんがお子さんに教育を受けさせる義務はあるんですけ
ど、
お子さんに教育を受ける義務は実はない。
なるほど。
お子さんが持っているのは権利なんですよ。
なるほど、ね、
要は教育を受けれる権利であって、
うんうん、
特に小学校中学校日本の場合は権利なんで、
うんうん、
あれ権利って結局だから要は自分がやりたかったら やる、やりたくなかったらやらないっていうのが権利なんですよね。
なるほど。
だから別にお子さんが学校行かないこと自体は全然 OK なんですよ、
うん、
それ日本国憲法で保障されてるんですよ。
なるほど、ね、
その考えが、うん、まあ、その故意か不作為か作為か分かんないんですけど、はいはいはい、日本ではあんまり公表されてない。
なるほど。
から、
うん、
そういう不登校の問題とかでも子供に問題を持っていく原因を持っていく人がいるんですけ ど、あれ子供は別にね、不登校でも全然実はいいんですよね、はい、それは
僕は何にもなかったですよ。よかったですよ。不登校、
文雄君の時は
不登校というような、 そこまで のきついことは誰も言わんかったけどね。僕はサボりとかアホとか言われてました
それ
これは言われてます。
結構きつい言葉です、
いや全然答えてません。
そうだからね、その、はいはい、その、まあ、現実的な問題として後 その学力とか、うん、コミュニケーション力とかそういうのは抜きにして、
うん、
権利としては実は認められてるんで、そういう意味では田中さんは別にそのなんか親としてこうなんか落胆することは多分ないと思います。だから子供が、うん、お子さんが学校に行きたいって言った時に、
うん、
学校に親が行かせる義務はあるんですよ。
なるほど。
それが責任です、
ね、親はそれやらんと罪になる。
罪になります。ただ、うん、子供が学校に行きたくないのに、
うん、
親が学校に行かせるのは、
うん、
それは子供の権利侵害なんですよ。
えらいおめえなんか弁護士さんみたいなこと言うと
る。そうです。
いや全然おてるやろな。
おてます、おてます。皆さん調べてください、
それ、はいはい、
ちゃんと憲法を見て、まあまあ、憲法って結局概念なんでね、その解釈によって人によって解釈違うんですけど、
今の
そうそう、そういうことです、うん、けど最高裁とかでもおそらくこれは確定してると思うんですけどね、だからその制度的にはお子さんは何も悪ないということです、
うん、
でも次の問題は、うん、その要はそのコミュニケーションとか、まあ、人とのまあ、そのつながりっていう意味で、まあどうかなっていうことをおっしゃってるんですけど、まあどうやろうな、僕のゆいの言ってるその NPO 法人の学校でも、
学校って言えん学校やな。
そう、いや、だから そこがね、まず
難しい、
ね、問題なんですよ。いやというか、要はその学校って何やろうなっていう、今の日本の教育の、その田中さんがその国際競争力がなくなってるっていうのも実はそこにあって、
なるほど。
まあ、ちょっと短く話しますけど、うん、国の都合のいい教育をするのが今の学校なんですよ、うんうんうん
ね、
要は使用指導要領とか、あの国が認めた教科書とか使ってるのはね、学校で、それを使ってないとこは一律学校としては認めませんよっていうのが今の日本なんで、そこがねまた競争力を落としてる部分で、本来なら僕の娘の行ってる学校も学校なんですよ。要はあのもう複数人が集まって組織作ったもそれで学校なんですよ。
なるほど。
ただ日本の場合はそこにさらに 国の価値観が入ってくるんですよ。だから本当問題にすべきは そこなんですけど、うんうん、それを抜いて、うん、なんか学力の学習の仕方がどうやとか、その子どもの その自主性がどうやとかって、そういう問題のすり替えをずっと今までしてきて、うん、それがまあ文雄君が不登校になってた時代から、まあ、
不登校とは言わなかったけど、
まあ、事実としてね、学校に行ってなかった時代から
行けない時もあった、
まあ、もう戦後80年、90年ぐらい経ってるんですけど、そこまでその議論が全くされてこなくて今になってて、だから、まあ、僕からするとそのお子さんが不登校になるのは当然かなと思ってるんですよ、うんうん、別にそれ なっても、もうほんの当然、逆に僕学校行けてる方がすごいと思いますもん、
ね、
学校行けてる人がの方が心配になるぐらいですね。不登校になってる方がある意味自然なんじゃないかなと思うぐらい、うん、
な
だから、まあ、お子さんがだから結局不登校にもし仮になったとしても、うん、それは、まあ、お子さんの権利やから、そこは尊重してあげて、でさらにその後のことは、まあ、学校の先生と話し合ったりとか、お子さんと議論して決めて、そこを強制的に子どもの義務やからつって学校行けって言い出すと、うん、多分ぐれたりとか、
うん、まあ僕みたいなこと
がね、そういうことです、
まあ、僕はまあぐれんかったからよかったよな、
そう
そう、ただ最後で社会からドロップしてたっていうか全然関係ない時期っていうのがかなり長いことあったからね、
あ、
うん、まあ、それ何かのきっかけでまあ復帰できてからよかったようなものの、
そうです、
まあ、別に復帰できても構わへんねんけども、
そういうことです、あともう一つ、まあ、その田中さんもしお子さんがまあ、不登校とか学校行かんようになって、まあ、お困りやったら、うん、まあ、そういう、まあ、美濃子供の森学園とかそういうその受け皿はいっぱいあるんで、そういうところを探すのも手ですよ。
なんだよね。
ちなみに、まあ、田中さん以外の方にも言いますけど、
うん、
あの日本の小中学校は、うん、あの別に行かないでも卒業したことになるんで、要は子供の権利やから、
そうや、ね、
別にあの卒業証書で卒業式出て卒業証書もらわんと卒業したことにならないと思ってる方いてるんですけど、違うんですよ。日本国民やったら
義務教育は、ね、
何もせんでも小中学校は卒業できるんですよ、うん、だからそこはあの大丈夫です。そういうその学歴的な意味での心配があるんやったら、まあ、高校以降は自分でちゃんと行かんと、
それはもう
あの卒業資格は得れないですけど、小中学校に関しては何もせんでも、なんか田中角栄さんがあの人、
う
ん、あれ小卒とか言ってるじゃないですか、
うん、そうやね、
あの人ほんまは小卒じゃなくてね、多分僕中卒やと思うんですよ。要は義務教育の中やったら、ね、
そうやね、
あの方の時代にどういうその教育システムか僕よく分かってないですけど、
まあ、あれ一つのもう宣伝というかね、あの人の面白い半分の自分の仕方として
言うてるんで、そうなんですけど、
法的なもんでない
か
も、
ね、多分法的に言うと多分彼は中卒なんじゃないかなと僕は思って、まあ、そこちょっとちゃんと調べてないか分からないですけど、まあまあそういうことなんで、学歴のそういう問題とかで気になさってる方がいたら、まあ中学までは誰でも卒業できるんで、大丈夫です。
はい、
はい、
まあ、まあその辺に一回目やっておきましょう。
そうですね、
また何かあったら、
はい、
あの
またもし
体験
個人的に
何か雑にやったり
そうですね、
何でも言いますから、
あのまたお便りください、
はい、
あのここで言いにくいことがあったら、
は
い、
あんまりまあ心配せんとね、
そうですね、
うん、
はい、
行かれていいと思いますよ、
はいはい、あまり面白くない文章を長々と書いてしまいました、申し訳ございませんでした。いやいや
全然、はい、我々の家族のことですから、
そうですね、
みんなお互いにちゃんと聞いてくれてはりますよ、
はい
はい、
では次は、
はい、
あ、ジュエル上島隆さんです、
はい、まあ、怒りは今で終わ
って、そうですね、まあ、また次の、ね、か
お行きましょう、はい、隆さんありがとうございます、
ありがとうございます、
毎度お世話になります、
はい、いつも楽しいおさありがとうございます。い
や、そうですかね、はい、
それにしてもこの暑さは何なんでしょうね。
ほんまですね。
先日から秋田や東北各地では、
はい、
降雨災害が発生しております、
うん、
一日も早い復興を願うとともに、これ以上の被害が出ないことを祈っております、
はい、
ここ数年の毎年のように発生する豪雨災害、この国の国力の低下に比例して発生していると感じているのは私だけでしょうか。まあまあそうかもしれないです、はい、もう高度成長期のような時代が来ることはないでしょうし、
はい、
内閣支持率も低下の一途をたどり、
そうですね、
岸田総理の売りである聞く力富の分配を視野に進める新資本主義 すべてが言うだけ聞くだけにとどまり具体的に進んでいることがなく、さらなる政治の劣化を感じています。
やっぱあの国民ってすごいな思ったのは支持率が上がらないんですよね。
まあ
僕は支持って言うてるのも朝日新聞撮ってますから、朝日新聞の言うこととか、はいはい、NHK さんの言うことしか分かってないんですけども、ね、なんかもうちょっと上がるかいな思ってたのにね、下がってますね。
下がってますか、
はい、よう見てるなと思います。皆さんその辺僕より皆さんちゃんと見てはるなと思いますよね、はい、
じゃあお便り戻ります。
いや、行
きます。問題の統一教会の総裁からはさらなる政治の劣化を感じて、総裁からは岸田を呼び出して再教育を施す、回り回って金をもらうと弱いですよね。
はい、
あ、その統一教会からね、
はい、まあ、そんなことがあるんだけど、はい、それもよく分かってません、はいはい、
それに統一教会を否定すると現在かろうじて政権内にとどまる、これ言いにくいな、慶明党って書いてますけど、
そうですか、はい、
との整合性が取れなくなってしまいます。まあ要するに宗教団体がバックについてるってことですよね、解けないと、パズルの先に何があるのか、
はい、
見ものです。
なるほど、
はい、そのうち慶明党の、これあのタカさんがカッコして慶明党って書いてるの、はいはい、僕はそう読んでるだけなんですけど、
はいはいはい、
の支持母体の、
はい、
創価せんべい学会、
あ、そう、まあ、そのもの読むのが一番いいんじゃないですか、
はい、の慶、
はい、
会長から岸田を呼べ、
はい、
創価せんべい学会新聞を私が読んでやる、
はい、
なんてことになると面白いななんて思っています。
まあまあ過激な発言ですよね。
いや過激やけど、まあまあ、
わかりますよ。
この発言が、
はい、
今のマスコミでできないから、僕はテレビも新聞も読む価値がないって言ってるんですよ。要は忖度ばっかりしてるってことですね。このラジオはまあ基本忖度ないんで、
まあ、そのままご紹介申し上げるのがいいと思います、はいはい、
さてさて、
はい、
もうすぐ7月21日がやってきます。
7月、はい、
明日ですね。
ほんまですね。何かありますか。
前回お話ししたように、
あ、うん、
その日は名古屋港水族館へ行く予定です。
あ、言うてありましたね。僕が亀がこういいですよって推薦したところですよね、はいはい、
最初は家内と二人で行くと思っていましたが、
はい、
結局おばはん4人もついてくることになりました。
これ軍団ができましたね。高さん軍団ですね、はい
は
い、
車は一人のおばはんに最近納車されたトヨタアルファード、
これ
超高級車ですよ。
そうですか。
もちろん運転は私です。
ですね、高級車の運転ができて、タカさん
本人の話から値段を聞いてびっくり。
あ、そんな高いんですか。
高いです。700万円くらい。
あ、いや、ちょっとこれ擦り傷入れても大変ですね、
はい、の値段で、
はいはい、
納車に約1年ぐらいかかったようです。
あ、持ってあったよね。そんなもんですか。
私は思わず本人を前に、
はい、
体もでかいですが車もでかいですな、
いや、そんなこと
言う、続けて、
はい、
この車なら相撲取りも乗れますよね、どすこい。
うわー、えらいこと言うてしもたな。
さらに、
はい、まだ やってんの。
口が滑って、
おいよ、
何でもでかいから儲けもでかいのでしょうね、
うわ
と言ってしまいました。
よくそんだけ嫌味を通り越して過激な発言を本人を 目の前に置いて、
今名古屋場所やってますからね。
あ、でことやりました、はい、朝乃山が復活するらしいですね。
あ、らしいですね、はい、1日休んでたんですか。
ちょっと1日か2日ちゃいますか。
あの富山出身 で、
はい、
で近代、
はい、近代出身で
近畿大学、
はい、僕大好きな学校ですけども、はい、
あ、そうなんですか、
はい、
朝乃山がまあ復活されるということで、はいはい、よかったです、
まあ、これ関係ない話ですよ。
関係ないですね、
はいはい、
何せこの4人は全員が独身、女一人で会社を経営するやり手おばはんたち。
結構ですね、はいはい、
本当に4人ともがでかいんです。
あ、まあまあ、太ってあるってことか。はっきり言
ったらでかい。いや、ちょっと書いてますね、ちょっと読みますね、はい、身長は4人ともに160センチ以上。
そんな、そんな大したことないですよね。
体重は多分80キロ前後だと思います、うん、
なるほど、はいはい、
まあまあまあ
まあまあね、100に比べたらね、80は ね小さいもんですよ、はい、
なのでこの4人の合計重量、
重量、
重量って書いてますね、
ウェイトってやつですね、
はい、はい、は300キロ以上になると思います。
350ぐらいにしておきましょうか、
はい
はい、
おまけにトータルの年齢は多分2 250を超えると思います。
250はえらいもん、そのトヨタの車運びますね、はい、だからキログラムちゃう、250
ですね、歳ですね、はいはい、皆さん水族館に故郷を感じているので行きたくなるのでしょう。4人ともにトドにクジラといったイメージです。
ああ、そういう意味ですか。なるほど、怪獣っていう感じやね。
そうですよ、海の
獣というね、
はい、海の獣。
なるほど、あの怪しいんじゃないですよ皆さん、
はい、海の獣です。は4人が話す内容もくだらなく、
はい、いやこの前ようやく話しちゃったんですか、はい、あの高田光陰さんのね、スキネズミっていうの、
はいはい、
あとあちょっと高さんでもあの発想はできませんよ、
おっさんに対してのね、暴挙したおっさんに対しての、静かに、
子供やこれ、
よう来るんですよ、
うん、あのうち巣作っとるんですよ、
チュンタですね、チュンタ、はい、スズメです、
はい、
はい、じゃあお便り戻ります。
こんなスタジオある
ないないないない、こんなんない、
テープレコーダー持っていってチュンタ言ったらええな、はい、あまあまあそれ置いといて、
はい、いつもこんなこと言ってると、
はいはい、
また太った、最近オートミールダイエットを試している、努力しているのになんで痩せないのかな、
努力してへんがな、
はい、私はこう言います、
はい、
タカさんが、
はいはい、
当たり前じゃ、毎晩ロング缶のビールばっかり飲んでるのに痩せるわけないやろロング缶で500ミリってことです
ね、長いやつですか、
長いやつです。
あ、なるほど、
はいはい、そう言ってしまうとえらいことになります。
あ、言うてへんねん、
はい、それは心の声ってやつですね。
ああ、なるほど、はい、
さてさて、当日どんな珍道中になるのか、その結果は次回報告させていただきます。
いや、これほんまに同行取材したいですね、いっぺんね、
行きたいです。
あ、これはすごいね、その車もいっぺん乗ってみたい、
乗ってみたいです。
あれやっぱり自動ドアやろか、こうぐっとこうどうやら手かけんでもいいやつか、なんかアルバとか。
あ、どうなんやろうな、まあ、700万円やったら、
まあ、いっぺん、なんかあのね、
うん、
あの車トヨタの高級車に乗った時にね、はいはい、びっくりしたんですけど、こうドアがバッと勝手に開いて、
あ、クラウンですか、
いやちゃう、もうあの
プリウス、
いやあの、
ハイエース、
あの サイの名前についたやつや、あのアフリカでサイっていう動物おれへん、
はいはいはい、
あれの名前のついた車やって、
あ、うんうん、そんなんあるんですね、
う
ん、
まあ昔の話ですよ、
はい、
まあそれ置いといて、
はい、はい、ここそれからここ2週間の中で少し面白いことがありました。
それ聞きたいですね、はい、
毎日のように家の固定電話にかかってくるリフォームのセールス、
あーねー、はいはい、
以前家にピンポン営業してきたリフォーム会社です、
はい、
確かにテレビなどでも CM をしている会社でしょうが、
お、
築30年以上の家ですが大きな不具合もなく、床下の縁の下に入って基礎の点検や屋根裏に入っての点検でも今のところ不具合もなく、
はい、
リフォームする気もないので都度断っているのですが、
はいはいはい、
食事時に限って電話をかけてきます。
あ、やらしやっちゃな。
そこで、
はい、
国内通話かけ放題の固定電話なので面白いことを思いついたので実行してやりました。
おー、それすごいな、
ね、はい、今は固定電話なんて使っていません、
はい、
そしてかかってくる電話といえばいろいろなセールスの電話ばかりなので、
はい、
なので費用負担なしで楽しいいたずらを試してみました。まずはいつも電話をしてくるリフォーム会社をネットや四季報で本社電話の代表番号を調べました。
ほうほうほう、ここはまた高さんそういうとこお得意やからな、
うん、いつもかかってくる電話とは違います、しめしめ点点点、そこでこのリフォーム会社からの電話を同じ会社の、本社に転送するようにしてやりました。
そんなことができるんですか、
はい、なのでその会社だけではなく、
うん、
我が家にかかってくるセールスの電話のすべてが本社へ転送されます、
はい、あ、なんとな、もう偉いことですね、これは。
そんなことできるんですね、
社長直属の電話に行くんですね、本社の、
はいはい、さてさてどんな結果になるのか、
はい、
楽しみにしていま す, これも結果を楽しみにしています。結果も後日報告させていただきます。
まあ、後日報告がまたたくさんありますね、楽しみですね。
それでは皆様次回までお元気にお過ごしください。
わかりました。
あ、
いやいや
いや、なんかね、うん、今その、まあ、このねセールスの話がありましたけど、なんか会社によっては、
うん、
その会社内のその営業のそのなんていうかやり取りを あの LINE でやってるとこがあるらしいんですよね。
あ、そうですか。あ、まあね、いろんなとこできますから、 LINE という
のは。 LINE なんてあんなセキュリティガバガバのやつで、ようそんな企業秘密喋るなと思うんですけど、うん、けど実際ね、そんなんでやってるとこもあるらしくて。
あ、そうですか。
まあ、今回の場合電話なんですけど、LINE の場合あの文字でこう残るじゃないですか。
あ、なるほど。
そしたら それをスクショして、まあ、あのいろんな媒体にこう売り込む人とかもいるんで、それで結構今、ね、とある車屋さんとか大変なことになってますけど、はいはいはい、まあ、あそこは実際に悪いことしてたらしいんで、まあ、それはもう当然かなと思うんですけど、今回の、ね、リフォーム会社が、まあ、電話ですけど、どうなるか、
ね、
はい、まあ、こんなことができることも僕知らなかったですけど、
びっくりしましたね、
はい、まあ、まあ、タカさんもちょっとあんまり無理せんと、
そうそう、
お願いします、
まあね、適当にやっとかんと、ね、まあ、巻き込まれても嫌ですね。楽しむ程度にしてくださいね、
はい、まあ、それでやっぱりこの、ね、合計300キロを、
はい、
ね、どう運搬するか。いや、350
でしょ。
いや、一応300キロ以上って書いてるんで、あ、以上ですか。まあまあ300としておきましょう。
一人80キロって書いて言われましたけど、もういろいろあるんですね。80
キロ前後。
前後ですか。はい、
前後です。
まあまあ、無事にお買いになるように。
そうですね。はい、まあ、その、高級車で。高級車の話も、なんかどういう機能がついてるのか
ね、教えてください。
そうですね。僕らも全然知らないんで。
僕らが車、これ一生持ったことない人間ですので、いろいろ話聞きたいですね、
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
次は、
はい、
高重勝彦さんです。
ああ、来はりました。ありがとうございます。
高重さんはまたその対照的ですよね。
そうですよ。
その300キロ以上の、はい、ね、それこそ半分とは言わないですけど、80キロのね、3分の2ぐらいしか多分体重今ないような方なんで、なんか
食事またこれやりはってね。
そうそうそう、
断食も入れては
るとか、ちょっと高重さんと、
はい、
その300キロ以上をこう足して2で割ったぐらいがいいんかなと一瞬思いましたけど、
まあまあ、それができたらみんなそうしますわ、
ね、しますよね、
はい
はい、あ、というわけで高重さんです。
よろしくお願いいたします。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重勝彦です。
はい。
連日30度超えの大阪、
はい、
全国区で見れば40度を超える地域もあるようですが、はい、皆さんご無事でしょうか。
ほんまですね。ほんまそんな感じの挨拶がこれね、冗談のけにして、
そうですね、
ね、よう生きとるなと自分でも思ったりしますけど、
はい、どうですか、ご無事ですか。
まあまあまあまあ、この間いらんこと言うてるぐらいですから、
はいはい、
まあ、しばらくは持つでしょう。
そうですね、
はい、
豪雨の被害に見舞われた秋田の皆様におかれましてはお見舞い申し上げます、
はい、これはその通りです。
秋田市内でしたね、確かね。
もう全体、
まあ、全体か秋田市内だけじゃなくて、
はいはい、もうあの物があんな川がね、あれだけのと、やっぱこれやっぱり異常気温とか気象ですね、これは。
ね、かな、
はい。
一日も早い復旧をお祈りいたします。
その通りです。
沖縄と一部の地域を除いて、まだ梅雨明け宣言が出ていないため、
初
中お見舞いのご挨拶はまだ早いようです。
ああ、なるほど。もううちのお嫁はに言わすとまんまなく出る言うてますけどね。
ああ、もうけど、はい、空の色とか見てたら結構真っ青なんで、
う
ん、
ね
もしかしたら。
もう出した方がいいような気もします、
ね、そうですね。
気象庁さん。
はい、気象庁さん、はい、聞いてないやろ、この話。
はい、はい、それは聞いてない。はい、
この暑さのため、
うん、
名古屋エリアの学校では体育の授業や野外でのクラブ活動を中止する、教育委員会から学校への通達といった、ものもあったと。
あ、そうなんですか、
はい、これも僕ツイッターかなんかで見たな。
あ、僕は全然知らんかったですね。
なんか指数があるらしいですね。でそれがなんか31以上になったら、
はいはい、
もう野外活動は やめといてくれみたいな内容だと思うんですけど、
まあ、話変わりますけども、
はい、
僕が買って行った大宮湖という町があるじゃないですか、
はい、
ロシアのシベリアですけども、はい、あこはマイナス50度で学校はあの休校になってました、はい、
マイナスでしょ。
マイナス50度です
。寒い方ですね。
寒い方ですよ、はいはい、まあ、何のため、
はいはいはい、まあ、日本は逆で暑い方
そうです、
はいはい、日本も熱帯化しつつあるということを感じさせるようなニュースも入ってきています。
はい、
まあ、そのニュースね、クラブ活動、
もう まさにもうそれは実感として僕もそんな感じがします
ね、はいはい、朝日の出とともに気温は30度を超えるようになると朝ランもかなりタフでハードになります。
あ、それがあったもね、朝ランがね、はい、
そんな時には自転車でのトレーニング、
はい、
久々にロードバイクを整備して、ここ数日近隣で走り回っています。
そうか、まあ、いろいろあるからいいですね、
う
ん、
そうです
ね、こっちがあればこっちがある
という、ね、そうですね、ランニングと同じ有酸素運動でありながら膝や足腰への負担も少なく、上りでは結構心拍数も上がるため短時間で運動効果が 期待できます。
あ、そういうもんですか、はい。
ランナーは走ってばかりだと足の故障にも見舞われがちですが、自転車などを組み合わせるクロストレーニングは私自身もかなり昔から取り入れています。あ、まあ、だから自転車と走りとか、
はいはい、
自転車とまあ水泳とかそういうのをまあクロス掛け合わせるトレーニング、
それクロストレーニングという言葉があるんですか、
というみたいですね。
なんとこれも新しい言葉でした、
はい、私は、はい、道具が必要になりますが、クロスバイク、クロスバイクっていうのはあのマウンテンバイクとロードバイクのちょうど中間のようなあの自転車なんですけど、まあ、僕は台湾とか中国行ったもクロスバイクでしたけど、はいはい、まあ、韓国も行きましたけど、クロスバイクなら入門レベルで6、7万円程度から手に入れられます。
ほうほう、
風を切って走る快感、ぜひこの夏チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
なるほど、はい、
さて話は変わりますが、
はい、変わりました。
私がお酒をやめて間もなく3ヶ月目ですが、
うん、
お酒好きな方にしてみれば、うんうん、この時期は生ビール、
うん、
ギンギンに冷えたジョッキで飲むのは最高でしょう、
うんうん、
私は無糖のソーダ水に梅シロップやレモン果汁を入れて飲んでいます。
ああ、そうですか。
それ
続けてはるんですね。しかしすごいですね。はいはい。
それ以外はルイボスティーかココア。
ああ、はいはい。
炎天下はもちろんですが、室内にいてもエアコンで空気が乾燥しているため、
はい、
水分は同じように奪われていきますので。皆さんもこまめに水分補給をしてください、
はいはいはい、
これなんかよく言うのが、
うん、
まあ1時間に少なくとも100ミリリットルは取れって言いますよね。
お、そうですか。
で仮にそれが、まあ、15時間活動しているとしたら、
うん、
1.5 リットル。
お、なるほど。
それが基本。
なるほど。
でさらにご飯とか抜いてですよ、
はいはい、
さらにもっとプラスした方がいいって言いますよね。
あ、なるほど。
あの何もせんでもね。あ、まあ、もちろん年齢とか性別とかによって多分違うと思うんですけど、けど、まあ、それが基本になってるんで、高重さんはもちろんそれご存知だと思いますけど、このラジオ聞いてる方はその 1.5 リットル1日っていうのがちょっと一つ基準にして、
はいはいはいはい、
それをここ重要なんですけど、
うん、
一気に飲むんじゃなくて少量ずつを何回もかけて飲むんですよ、うん、あのというのも、うん、一気に体に水分入れると、うん、ほとんど吸収されずにおしっこで出てしまうんですよね。だから同じ 1.5 リットルでも一気に飲む 1.5 リットルと、まあ、100ミリリットルを15時間、うん、15回に分けて飲む 1.5 では全然性格は違うんで、あ、まあ、
腸の能力が、ね、
そういうこと、小腸かどっかで、ね、水分でこう、
ね、
うん、なんか小腸で僕は書いてましたけどね。
あ、そうでした、
はい、で吸収してで結腸で最終的に最後残りを吸収するみたいなことを書いてましたけど、まあまあそういう体のメカニズム的には少量ずつ飲んでほしいなと思います、
はい、
あ、これ僕が言ってる高重さんには、はい、てっぺんという話です、
はい、高重さんは3ヶ月男子のとこでたんですよね。
そうです
やってるということでね、
はい、マイボトルは今の私には必需品。いつでもドリンク類や食料が手に入れられるコンビニや自販機があったとしても、いざ災害があって停電が起きたり、
はいはいはい、
インフラが使えなくなったら街の暮らしは一気に不便になります。
そうですね、はい、
砂漠や大平原を旅していた習慣から、
うんうんうん、
ほんの少しでも水や食料はバックパックに忍ばせておくのが無難。
雨一粒で助かることがありますからね。
そうですね、うん、マイドリンクに加えてミックスナッツやドライフルーツなど、
はい、
日持ちする簡易食を携行することもお忘れなく。
はい、ありがとうございます、
はい、これは災害に備えての備蓄も同じこと、
はい、
これからまた台風のシーズン、そうでなくても熱帯のスコールのようなゲリラ豪雨が起こるのも珍しくなくなってきました、
はいはい、
いざという時にとよく言いますが、
お、
今がいざという時だという自覚は常に必要なのかもしれません。
いやいや、ありがとうございます。もうなんか高重教っていう感じでね、
印籠を出された感じですね。
もう今ガッと目の前に迫ってきました。あの人の
目に入らぬかって、
もうで高げたかバーンって一本が、ね、バーゲタがねバーンと目の前に浮かんできました。
そうです、
ね、本当にいい話をいつもありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、これ締まりますね。この人の話聞いてますと
締まりますね、
はい、だらけたらあかんぞということで、まあ、だらけてもええんか、
だらけてもいいけど、
あ、だらけるな、
そういう、まあ、生理的なところはやっぱり体は欲してるということですね。
ね、まあ、これはまあね、リズムとかね、
そうそうそうそう、
物理の法則やからね。
そういうことです、
はい、
業務連絡、
あ、おお、
次の日曜日は大阪府葛橋にて一本曲げた体験会と私の講演会が開催されます。
あ、いいですね。
お近くの方、お時間ある方はぜひぜひご参加ください。
はい、はい、
7月の23日の日曜日、
はい、
講演会&一本曲げた体験会、
はい、
アットマーク、
はい、
葛葉中央公園。
そうですか。
葛葉中央公園、
はい、
午前10時から、
はい、
ということです、
はい、
皆さん一本バケタに興味ある方、
うん、まあ一回ね
高重さんに興味ある方、
この方と会うとね、お前高重商人みたいな感じでね、なんかありがたい感じがしてくるんで、ごこがさしてるみたいな。
あのね、一本バケタ体験会が午前10時から、
はいはい、
ちょっと僕喋ってる時あんまり重ねんといてください、皆さん聞こえないんで、午前10時から葛葉中央公園、
はい、
で講演会は午後2時から、心身楽楽堂、これ葛葉駅前にあるらしいです。
あ、そう、
はい、心身楽楽堂
ん
で午後2時から
もう高重商人ですね、
はい、講演会ということで、皆さんよかったら、
はい、
これそうですね、高重さんのあれかホームページかどっかで分かるんかな、
うん、かもしれませんね、
はい、あと高重さんが今 ね, なんかそのね砂漠とか大平原とかおっしゃってましたけど、あの、ね、これ収録始まる前に YouTube 見てたら、とあるあのニュースの動画で、
あ、そう、
なんか、うん、アメリカのデスバレー
で、ね、
なんか
55度か4度、
うん、なんか記録したとか言って、
ね、
なんかフィンランドかどっかから来た女の人がなんか、ね、反乱みたいな格好でなんか言うてましたけど、
それはもう、ね、大ニュースです よね、
うん、大ニュース、はい、まあこは暑い場所ですけど、まあ、日本も
デスですからね、死の谷です、
死の谷です、はい、高重さん、ありがとうございました。
毎度ありがとうございます。あの一遍とにかくね、あの一本間だった高重さんのお姿をね近くで拝まれることをお勧めします。
はい、
はい、
あとですね、ちょっとなんかあのさっき田中さんのお便りあって、
はい、
あって、まあ、僕の娘の学校のことをちょっと話したんですけど、実はね僕の娘が行ってる学校が、
うん、
あの7月7日、
うん、
これ僕の誕生日やったんですけど、7月7日に NHK で実は放送されまして、
えらいとこでまた、
はい
はいはい、
結構なんか5分6分ぐらいまあまあ長尺で放送されてて、まあ、学校こんな学校ですよみたいなのが出てまして、
うん、
はい、まあ、あのよかったです。 NHK もまあちょっとかんあのなんか見てくれて
るんですけど、
はいはい、
まあ、怪しいとこですけど、ね、
怪しくないですよ全然。
そうです
か、全然、
いや怪しい、 NHK が怪しい
って、
お前の学校怪しいって言ってる
んだけど、うん、そうそう、なんかねこれに関係してなんか今あの自民党がなんか子供家庭なんとかとかやってません？家庭子ども庁でしたっけ、あれ
できたんですか、
なんかできたんですよね。で、まあ、そこでいろいろなんか、まあ、子どもを、まあ、どうやったらこう、
うん、
まあ、まあ、あれ何を目的にしたのかよく分かんないですけど、うん、まあ、いろいろ子ども関係の政策をそこでやろうっていう感じで、なんか新しい省庁を多分作ったんかな。
あ、ね、
で、かもしれない、うん、でそこのなんか一つの試みとして子どもの声をその聞くっていう、
うん、
まあ、それこそ岸田さん の, その聞くじゃないですけど、子供の声を聞くみたいなのをあのウェブサイトでやってて、それ専用のなんかウェブも作ってるんですけど、
うん、
でそれが結構、まあ、僕が聞いたところによるとその子供視点から見ると結構評判がいいらしいんですよ。
そ、
その、まあ、僕の子供が行ってる学校の子供もなんかそこ の, あのウェブ会員になってて、なんか結構いろんな自分の意見をこうその国 の, その政策にこう反映できるようなあのヒアリングというか聞き取りがあるらしくて、なんか結構今まあ岸田さんのやってるその子ども政策ってまあ批判されがちだけど、
まあ
そういう実は内部の人間的にとっては結構そういういいとこもあるんで、まあ、あれはあれでちょっともうちょっとそのほんまに実際それ使って批判してる人なんか、知らんと批判だけしてる人なんかっていうのをまあ考えなあかんなっていうのも思いましたね。
そこらのリテラシーっていう
のかな。そういうことですよね。
ええもんと悪いもの見分けが難しいね。
難しいんで、まあまあ、あの、まあ、自分の感性が一番大事なのは間違いないんですけど、まあ、人の意見でちょっと左右されるのも、まあ、たまに問題もあるんかなっていうのは思いました。
あ、ね、うん、
はい、
まあまあ、
い
っぺんよかったらね、
そうです、
番組見てもらって見えかまかに、
ね、そうですね、はい、で次はあ、ね、大阪歴博、
はい、ありがとう、
柴田さんから
毎度毎度
来てますね、
はいはいはい、
10月4日、
う、
令和5年10月4日って今年ですか。
いや、わし令和ってよう分かってない、
はい、
う
ん、まあ、書いてます、
はいはい、
令和5年10月4日から、
う
ん、特集展示開催すると。
それはまあ今年やろ、それの書いてある
今年ですね。
何がどんな、
はい、新発見なにわの考古学2023、
はい、
ということなんで、まあ、よかったら見てください、はい、ということ
でございます。1年間こんだけの成果があったということが分かるん
ですね。そういうことでしょう、
ね、一度で分かるというのがこれね、歴史好きの人にとっては、
はい、
たまらんぐらいの催しなんでしょうね。
令和5年10月4日から、
はい、
令和6年1月8日までの特集展示となっております。
ぜひ皆さんよろしくお願いします。行ってあげてください、
はいはい。続けてまた大阪歴史博物館、
いい、ね、
柴田さん、
柴田さんありがとうございます
からいただきました、はい。2023夏のイベント開催のお知らせ。
これは夏ですね、
はい。当館では当館では今年の夏以下のようなイベントを開催いたします。
お
ということで、ちょっともう簡単に言いますね。
お
ちぎり絵うちわ作り。
ちぎり絵うちわ。
うちわ作り。
はい、わかりました。
はい。
一番。
何これクイズラリー。
おお、何これね。はいはい。
何これハテナクイズラリー。
はい。
全部カタカナです。
はい、わかりました。
そして三つ目。
はい。
ワクワク子供教室。
はい。
組紐にチャレンジ。
ああ、なんと。
面白そうですね。
まあ、全部面白そうですね。
そうですね。はい。7月から、9月にかけての、
はいはいはい、
まあ、イベントで、それぞれ日にちとか違うらしいんで、
はい、
よかったら皆さん大阪歴史博物館のホームページで確認してください。
こういう博物館の近くに住んでる人は羨ましいね。
ああ、そうです
ね。ちょっとこっから行くとなるとね、なんか乗り換えがあったりするんですけども、
大阪市中央区、
はい、
大手前
そう
4-1-32
そう
にあるらしいです。
大阪城の近くというか、
そうです、
ね、NHK さんのね、
そうです、
大阪支局というか
大阪、はい、放送局
あの横ですわ。
そうですね、
アベックになってます、
はい
はい、
ツインビルです。
そうですね、
それの一角が大阪歴博館。
これ羨ましいな、近くに住んでたらね、
そうです
ね、ちょっと行けるんです
よね。大阪城もね、
目の前ですよ、
行けますからね。
はい、
はい、あと青空財団さんから毎
度ありがとうございます、
いただきまして、はい、これも終わってるイベントなんですけど、
すいません、
7月14日に楽楽呼吸会を開催します、
はい。
今回のテーマは自己管理呼吸筋ストレッチ体操。
ほう、
今回は第一線で呼吸リハビリに取り組まれている、誰々先生をお招きして、
うん、
呼吸器疾患の自己管理についてお話を聞いた後、
うん、
呼吸がしやすくなるコツを教えてもらいます。
あ、そうでしたか、
はい。対象が喘息や COPD などの呼吸器疾患がある方およびご家族の方、
はいはい、
さらに言うと、呼吸ケアリハビリテーションに興味のある方、
うんうんうん。
で場所が大阪市西淀川区にあるグリーンルームという場所で、
はいはいはい、
青空ビル3階の会議室でございま す,
ですか。ここも真面目にやってありますね。
そうですね、もともとそういうそのあの大気汚染 の,
そう、
公害 の, そう公害の、まあ、そういう問題をそう良くするっていうのでできた団体なんですけど、
追求ずっと指摘ありましたからね。
そうですね、はいはいはい。まあ、今回は、
はい、
自己管理呼吸筋ストレッチ体操。
へえ、
はい、
これ必要な人にはほんま必要な情報やろね。
そうですね、うんうん。まあ、特にやっぱりね、呼吸って本当大事なもんなんで、
これはもう心肺って言いますからね。
これも
心臓と肺ですよ、やっぱり。
そうそう、
はい、
正直別に呼吸器に疾患がなくても知りたいぐらいのね、
まあね、
あの運動してる人でもやっぱりこう、まあ、またそれとはまた別のもんなのかもしれないですけど、
はい、
まあ、呼吸って大事やな。あのね、あのあれですよ、あの鬼滅の刃でも火の呼吸とか水の呼吸とか言いますから、呼吸は大事みたいですね。
いや、それはもうやっぱり呼吸なかったらすぐ死にますからね。
そうですね、はいはい。あとはね、 NPO 法人自転車活用推進研究会さんからもいただきました、
はい、ありがとうございます、
はい。
皆さんいろいろと、
まあ、あの活動されてると
情報いただいてます、ありがとうございます、
いうことでございます、はい。まあ、自転車も僕、ね、ほぼ毎日乗ってますから、
はいはい、
まあ、あの必要な、ね、
はい、
機会やなという感じはいたします、
はいはい。
あ、ただ残念なのが、9割5分ヘルメットしてません。
あ、ね、皆さんね、
どうなったんですか、あのヘルメット義務化のあれは。まあ、努力義務じゃ誰もやらんぞっていうことかもしれない。まあ、それとあとこの暑さね、この暑さでやっぱヘルメットどころじゃないっていう人もいるのも、まあ理解できるんで、僕も当時からね予言してましたけど、暑くなったらみんなしないよと、まあそれがあの現実のものになったんで、またこれはやっぱりあの制度作る人もそれを考えて、あの本当に自転車乗る人のための制度を作ってほしいなと。自転車乗らない人の作った自転車の制度っていうのは、まあおおむね形骸化するんで、はい、その問題がまさにあの具現化したなっていう感じですね。あ、
なるほど、
はい。まあ、あの最低でも、まあ、帽子ぐらいかぶといた方がいいと思いますけどね。 やっぱり頭は大事なんで、
大事ですよね。
そうですね、いくら綺麗な格好してね、賢そうな顔しても、自分を守れない人なんて誰も尊敬してくれないですから、やっぱり自転車乗る人はある程度やっぱり、まあ、帽子かぶるかヘルメットか、 ぐらいはまあやっぱやってほしいなと思いますね。
本当にしてませんね。
してないです。誰もしてないです。僕だけです、ほぼしてるのは。
なるほどね。
ちょっと、まあ、僕だけではないですけど、
お前のような自転車乗ってる人はやっぱりしてる人が多いな。
あ、多いです、多いです。
あのママチャリとかの人はもうほとんどゼロやね。2人も子供乗せて、
女の人なんてもうこの肩の出てるノースリーブであんなんこけたらもう大けがじゃすまんぞって。その、まあ、あ頭、少なくとも頭だけやっぱ守ったりだと思いますけどね。
あ、まあ、あと残された子供のことを考えると
そういうことです。オーバーやけど、ね、いやいや、オーバーじゃないですよね。
いや本当、皆さんなんとかしましょうや。これは、
はい、
暑さもあるやろうけども、
そうですね、
自分の頭自分で守りましょう。
自分の頭自分で守る、
まあ、変な言い方やけど、
はい、そうですね。あと、はい、あの平松さんから、
はい、で松井さんがあったんちゃいますか。
あ、そう、あの平松さんはあの誕生日おめでとうメール、
ありがとうございました。
あのフランス料理屋さん
です。あ、そうですね、
はい、で松井さんから、
はい、
ちょっと開けます。
大きな、はい、あの封書が来てましたね。びっくりしましたね、これは、はい、
私の毎日。
ああ、毎日新聞の PR 紙ですね、はい、これ面白いですね。
7月号、
響くと書いてますね。
そして私の毎日、
はい、
6月号。
ああ、食べといてくれはったんですね。そうですか。
そして、
はい、
最後が私の毎日の5月号、
はい、ああ、ありがとうございます。
はい、
5、6、7ですか。なるほどね、
いただいております。
はい、ありがとうございます、はい、
5月の言葉奏でる、
はいはい、
6月の言葉は見渡す、
はい、
7月の言葉は
響くや
ということでございます。
は
い
は
い、
七夕さんの絵が出てますね。
そうですね、
7月はね、
はい、なるほど、こういう私の毎日っていうのがあるんですね。
ねえ、これちょっと、
はい、毎日新聞社が出してる月刊誌で、
はいはい、まあ、ああ読者にひょっとしたら配ってやるのかもしれませんね。
かもしれないですね。
よう分かりませんけどね。
お家でピザ作りとか、ちょっと今暑いんでピザはちょっと作りにくいですけど、
ね、なるほどね、
はい、あの料理のレシピとか、
はい、
お弁当のレシピとか、
なるほど、
あとはなんか、あ、文字もあるんですね。大器晩成とかね、なんか、
ね、
あ、なんか トイレの話とか、
はい、
はい、はい、で猫とか犬の
ありますね。
そうですね、あの写真もあるし、
鳥にもその猫犬の写真とかインコさんとかね、
はい、
いろいろ載ってますわ。
鳥のね、なんか野鳥の特集もしてるみたいで、
はい、
バードウォッチング、
はい、何月号それ？ 5 月ですか？
これ5月ですね。
あ、まあ、ちょうどバドウォッ
チング、ね、まあ、春のね。
そうでしたね。
はい、で、6月号もあって、今、文翼が7月号を、
はい、そうですね、
ペラペラとめくってくれております。あ、6月号のね、
うん、
一番頭の方は、はい、牧野富太郎さんが特集してますね。ますね、
はい、
高知県立牧野植物園、
はい、
っていうところあるんですね。
あります。
あれ、ドラマどうなんですか？
いや、僕はそれ見てません。
いや、分かってますけど、
よっちゃんは見てますね。
一応聞きました。どうなんですか。
いや、どうでしょう、ちょっと
どうでしょう、
分かりませんけど、まあまあ、あの面白そうに見てはったらいいんじゃないですか。
それはよかったです、
はい
はい、あ、マンゴーがこれプレゼントになってますね。
あ、そうですか。
あのもう6月号も終わってると思いますけど、南国宮崎の完熟マンゴー、
あ、そうです、
3名様にプレゼント、
はい、
ということですね、
はい
はい、まあ、そういう季節になりました。
もらえるものはね、
そうですね、毒
で意外に何でも欲しいですね。
そうですね、はい、はい、というわけで松井さんありがとうございます、は
い、まあ、いろいろこういうことを勉強しておけという意味だと思います。
そういうこと
ですね、ありがとうございます、はい、
はい、以上をもちまして、
はい、こんなところですね、今聞いてる
ところ。文翼君ガラケー来てないよね、ちょっと一応確認しておいて。おお、
来てなかったと思います。
タブさんからは
先生、大丈夫です、何もないですね、はい、大丈夫、
はい、というわけで以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了、
はい。